はい、というわけで、でっちゃぎなんですけど。
はーい。
ク
リア朝日。
励みに。
ああ、美味しいですね。
まあ、そんなてっちゃんさんなんですけども、
はい。
なんか、痴漢とか調べてましたね。
ああ、あの記事面白かったですね。
え、面白かったの？
いや、面白かったっていうか、完全に痴漢って性欲でやってると思ってたら、
そう思ってたの？
いや、思うでしょ。
性欲で？
性欲で。
ほう。いや、ゲーム感覚やと思ってたんですよ。
ゲーム感覚だったらしいですね。いや、あの、ゲーム感覚っていうよりは、その、誰も勃起していなかったって。
しかもなんかあの、性欲の強そうな、風な人間がいなかったっていう。
そうそうそう。みんな、ストレス解消に、のために。
なんか自分へのご褒美っていうのがびっくりしましたね。
ちゃんと出社したからね。
5日働いたから1時間みたいな。
そうそうそうそう。しかも交換した時にローション使ったから俺は優しいんだよ。
うん、うん。
怖いね。
うん。じゃ、ていうかサイコパスじゃないですか、そういうのって。
で、痴漢を止められた人にインタビューして、
はいはい、
どうなりましたかって言ったら、生きてる意味がなくなったみたいなことまで言ってましたよね。
あ、だから生きがいを失ったみたいな。
うん。
で、なんか周りの参加者が、だよなーって、
うん。
なっていくっていう、なんかでも住んでる世界が。
もうなんか怖い。
え、怖かった？
怖い怖い怖い。
で、なぜ
痴漢って、
うん。
そういう感じで動いてたんだなって、痴漢する人って。
で、カリーじゃないですか。
しかもゲーム感覚で。
ほら、あの、スポーツハンティングっていうか、ブラッドスポーツってあるでしょ？
うん。
スポーツハンティングと言われるような。
はい。
あれってお腹空いてるのかっていう話じゃないですか。
そうそうそう、それね。
このお腹空いてて動物を捕まえて肉を食べようっていうのは原始的な話じゃないですか。
うん。
でも、もはやああいう狩りって、剥製にしたりとかするみたいな
話で。狩り自体が楽しいもんね。
そうそうそうそう、そう。だから、食べたりしないでしょ？
うん。
あの、魚釣りしてる人。
釣りもそうですよね。そう、お腹。リリースしますもんね、最近は。
そうそうそう。で、リリースしてる人は、
うん。
なんか紳士的やし、とかと思ってるでしょ？
なんか思いがちだわ。
でも一番紳士的なのって釣りをしないことですよね。
まあ、魚張りかかって痛いしね。
で、結構あの、針とかかかったりとか人間に触られたりとかしたら、魚ってかなりの確率でなくなるらしいんですよ。
あ、リリースしても。そりゃそうよね。人間も口にガブってなんか、釣り針、おっきいやつかけられて、
うん。
あーってなるじゃん。あーって喉とかに。
そう。
で、外して、よし、帰っていいよって言っても、シーザーのドラムも帰るんでしょ。うわーって。
で、魚の医者とかいない
よ。運よく病院に、すぐ行けたらいいけど、そのまま失血死ぬ可能性もあるしね。
あるし、なんか魚って人間に触られること自体があんまり良くないんですって。
なんか火傷するとか言うよね。
そうそうそうそう。
熱いって。
まあリリースして、まあ生き残ることもあるんでしょうけども、亡くなる方も結構いるみたいな話も聞くんですよ。
うん。
だからどっちにしてもあんまり、そもそもなんかその、針引っ掛けるってこと自体が悪いじゃないですか。
うん。
そんな、のんきに泳いでる人に対してね。
うんうんうん。
てっちゃんに張りかけて、いやいや、遊びだからって言われても、どうすんの？
辛いな。
行っていいよって。あ、もうそれあれですよね。てっちゃんに置き換えたら、てっちゃんが歩いてたら、カツアゲするようなもんですよね。
そうそうそうそう。
いや、でも別に金欲しかったわけじゃないし、どつきたかっただけって。行っていいよってもう、てっちゃんって。
ほんと辛い。
俺紳士だから。
もうね。って思ってるもんね。痴漢する人たち。もうね、あれはね、本読もうかなと思った。
でもなんでそういう研究を始めたんでしょうね。そしてそれをなぜそのみんなに読ましていこうと思ったんでしょうね。
いや、なんか痴漢のする人のなんかインタビューとか、インタビューっていうか調査とかしていくとなんかおかしいっていうのになったんじゃないの？
でもそれ自体がセカンドレイプにつながっていかないの？
まあ、そういう可能性もある。
その、なんちゅうの、痴漢の言い分を、こう、聞かすっていう。
うん。
でも、なんかそのモンスターかもしれないですからね。
そう。
その痴漢するっていうのは常識ではあの、判断できない思想を持ってるかもしれないので。
って思う。判断、常識で判断できない思想持ってた。
持ってた。
めちゃくちゃ持ってた。
あの、支配欲っていう。
うん。
これがね、こう、長らく生きていくと思ったんですけど。
うん。
ほら、例えばセックスしたりとかっていうのは支配欲やっていう話がありますやん。
うん。
なんかもう、女性とセックスしたらもう勝った感じがするみたいなとか。
うん。やったぜって自慢するよね。
そうそうそう。周
りにもな、あいつ俺やったよみたいな。
だもうなんか、もう、ねえ、自分の上的な立場に立ってる優位性がなんか生まれるみたいなのあるじゃないですか。
うん。
なんかもう あいつは俺の女みたいな。
うん、わかる。
だからもうセックスよりもそのなんか、やったったみたいなのが言いたくてやってるみたいなところがある人っていません
いますね。
でも僕長らく生きてきて、若い時は、あ、そんなもんなんかなと思って、ってそうかなっていう頃もあったんですけど。
うん。
実際は、なんか、ちっとも楽しくなかったんですよ、そういうことに関して。
やったった感に？
なんか、それ自体ってなんか楽しいのかっていうのあるし、その、なんです。人、他人を支配したいとか、まあ、独裁者になりたいみたいなのあるじゃないですか。
うん。
世の中を全部好きなようにしてみたいとかっていう。
ありますね。
そういうのってなんか、そういうの誰しも持ってる欲求やみたいなことを言われて、こう育ってきたけど、
うん、
実際に人をこうコントロールするような立場に立ったりとか、上から命令するような立場とかね。
うん。
だって、楽しいかって言ったら、僕自身はちっとも楽しくなかったんですよ。
うん。
で、よくよく考えてみたら、自分自身にはそういった欲求はないなぁと。
うん。
僕はどっちか言ったら人に命令されるのは嫌やけど、
うん。
するのも嫌なんですよ。
うん。
なんか自由なのが一番好きなんですよ。どう考えたって。
ブタさんは山とかですごいその好きなタイプだね。
山
いや、なんかこの前テレビでね。
はい。
中学生の時に家出して。
はい。
そっから43年間山に住んでた男が出てきたんですよ。
ああ、いましたね。ブラックジャック創作秘話の、漫画の人が漫画にしてませんでした、それ。
ああ、それは読んでないんですけど、多分その人でしょうね。
犬と一緒に逃げて。
そう、で、山にずっといたっていう。
なんかカタツムリとか食って暮らしてた人じゃないの。
うん、うん。そう、でも、
うん。
だんだん狩りができなくなっていったって。
ほう。
理由は年取ったから。
ああ。
だから、
はい。
魚釣りなら行けるみたいな。
うん。
で、川で魚釣ってたら、
はい。
人間を見て。
人間を見て。
で、釣り仲間みたいな。釣ってる時だけ。
で、あれでしょ、自販機荒らし捕まった人じゃないの。
そうそう。あとは、下界に降りて、
うん、
ストリップ見てて、
うん、
興奮してしまって、はい、あまりにも、
はい、
女の人触りまくったって、
はい、
そしたらそのお店の人にボコボコにされて、
うん、
だけどそのおじさんもボコボコやり返して、
はい、
腕の方で折られたらしい、
はい、
だけどそれがなんか気に入られたのかわかんないんだけど、
うん、
お前ここで働けって、
うんうんうんうん、
働いたり、
うん、
まあなんか面白いおじさんでしたよ。
うんうん
う
ん、
もうよ、ね、下界に降りた後の話はね、正直ね、面白おじさんって感じだったんだけど、
はい、
佐賀の。いや、もうね、山にずっといたっていうのがすごい。やっぱり。
でも、山にいるのは厳しいわけじゃないですか。
年取ったらね。
だから寿命が短くなっちゃうわけじゃないですか。
うん。
あの、町って優しいわけじゃないですか。
優しいよね。
こう、優しくホールしてくれるわけじゃないですか。町っていうのは。うん、包み込むように。
優しくね。
でも、その、てっちゃん言うててましたよ。自然は嫌いって。
うん。
なぜなら人に優しくないからって。
そう。
虫とか。
じゃあ、基本虫だからね。
何やその基本虫って。
ええ。
なんだ
その俺が山に入って、
はい。
暮らしても、誰も話しかけてこないし。
はい。
寄り添いも来ないでしょ。
いや、虫とかがピタってくっつけてくる。
え？
虫とかがこうくっついてくるじゃないですか。
いやいや、虫はくっついてるだけですよ。
うん。
くっついてるだけ。寄り添ってるつもりは一切ないみたいな、うん。噛むでしょ、虫なんて、俺を。
うん。
でも、木同士は、会話しまくりなんです
よ。
はい、
そう。
こう、人間来たなーって。また俺ら切る気かーとか。
でも、てっちゃんはその輪に入れない不思議がありますね。
そう、一切入れない。で、こう寝して。
うん。
で、3日ぐらい経っても、この人間降りないと。
うん。
面白って、ちょっとみんなで見ようぜって。こいつかわいそうだから見ようぜって。こいつなんか葉っぱ食ってるって。
なんか1週間ぐらい楽しめそうだね、みたいな感じになっていく
じゃん。最近暇だったしって、聞いてほしいよ。
うん、うん
で。だんだん愛着湧いてくるんでしょうね。
愛着
いや、だからほれ。なんつうの？熱帯魚を飼ってる感じ？
うん。
グッピー一匹だけ飼ってる水槽みたいな。
はい。
まあ、だんだん飼っていくと、餌とかあげたくなるじゃないですか。
うん。
ああ、もう俺、リンゴなろうかなとか。ミーとかそろそろこいつにちょっと食べさせてあげようかな。気づくかなみたいな。ああ、なんかこいつ意外と山と一緒でいいやつかもしれん。いいやつってわけじゃないけど、なんか見てるの楽しいしなっていう。木の視点。
まあ、キノコとか生えてくるかもしれないですよね。
そうそうそう、これ食べって。あかん、これは食べる。あかんって木が一生懸命揺れるけど。ダメだー、食べたかーみたいな、みんな。ネットワークが広がる、山中に。食べたってよって。どうするって。
いや、で、僕が山に行くのが。いや、
豚さんは山派ですよ、きっと。
山派。
だって支配するのもされるのも嫌だし。
はい。
でも街の優しさは支配の優しさだから。
そうなの？
そうだよ。
で、海派は？
海派は死ぬしかない。
死ぬしかないよ、厳しいな。
海は、基本。海は厳しい。山より厳しい。
なんか
船とかもうインチキじゃん。
インチキで
インチキでしょ。だって、海に船があるんだったら、山にキャンピングカーで入ってもいいやん、そしたら。
はい。
そしたらもうそんなん全然、木とかも怒るでしょ。
怒る。
こいつ車山まで持ってきてって。どんだけ草木死んだと思ってんの
死んだんや。
だってバキバキバキバキって行くでしょ。
はい。
大怪我、若子が大怪我。こいつ寝てる隙にちょっとタイヤに根っことか絡めて動けなくしようぜってみんなで、ね。
うん。
徐々に。
徐々に。
急には動けないからね、うん、根っことか木は、ね。
100年ぐらいかけてね。
そうそうそうそう。
そうか。中崎達也の漫画でそういうのありましたね。
ありました？
なんか街に疲れて、こう、なんていうんですかね、自然に近い生活したいって言って、
うん、
よく田んぼとか畑とか始めるやついるけど、
うん、
俺はそういうの許せないんだって。
ほう、半端もんだとそういうのは。
いや、なんでその、田舎暮らしって言ったら必ず、その農業なんだよって。
ああ、確かに。
俺は海に行くねって。
海かー、厳しいところに行ったな。
漁師になるって言って。
うん。
で、見てろって言って出航するんですよ。
はい。
そしたらザッバーンって言って。
うん。
で、船転覆して。
うん。
その、おっさんが気に捕まりながら言うんですよ。
うん。
なるほどって。やっぱこれは素人には無理だわって。
だね。海は、
うん。
嵐とかがあるからね。山は基本ないじゃん。台風とかはまあ、うん、台風はどっちも同じ条件よ。山も海も来るから。
うん。うん、
でも、吹っ飛ぶっていうのはあんまりないと思う。
うん。
山だったら木に捕まったりとか。
うん。
海はなぁ。
やっぱり、やっぱりちょっと厳しすぎる。
ちょっと厳しい。ちょっと海はハードよ。相当ハード。
まあ畑とか田んぼも難しいでしょうけど、でもいきなり死ぬことはないからね。
両方も難しいと思うよ、相当。
いやー、何の話や、だから
痴漢ですよ。
痴漢。だから支配するとか、征服するとかっていうのに、興味ないなーと。
うん。
その独裁的なものとかにも。
うん。
僕がなんか何でも世の中好きに変えてもいいって言われたら、
うん。
結局お互いがお互い、干渉しないようにし、しようっていうのを押し付けたいですからね。
押し付け。
いや、何か押し付けていいって言うんだったら結局押し付けないことを、にしようってしたいぐらいの話やから、
うん。
なんかやっぱり人を好きにコントロールしたりとかしたら面白くないんですよ。
武藤さんは。
うん。なんか奴隷扱いしてみたりとか、なんか
その奴隷扱いとかってめったにできないけどね、人
を。いや、やってもいいって言われて。
ああ。
うん、それって面白くないでしょうって思うんですよ、僕は。
やっぱり力ずくで征服させてなんぼですよね。
いや、でもその力ずくで制服さしてしまうと面白くなくて、なんでしょうね。来た球打ちたいんですよね、僕。
制服しようとしたやつを逆に制服するみたいな。
というか、だからリアクションが好きなんでしょうな。
まあ、無知で打っても反抗しないとか面白くないみたいな。
でも、ずっと、例えば繋がれてる人無知で打ち続けて楽しいかねっていう。
だからやっぱちょっと反抗する方が燃えるぜって言うでしょ、みんな。なんかよくエロ漫画とかでレイプシーンとかで、
うん、
パーンってビンタするじゃん。
うん、
で血が出てペロってドロドロなれて、うん、燃えるぜって。
まあなんか誰かに命令するみたいなことに対して全く喜びを感じない。かといって命令されるのが好きなのかって言ったら命令されるのも大嫌いなんで。
やっぱ山じゃない。
だから痴漢とかって本当に面白くないし、
でも痴漢する人も、
うん、
めっちゃ命令されてて、
誰に
面白くねって
痴漢しろ痴漢しろって、
いやいや会社とか、
あ君は今週は痴漢したかねって、
いやいや、契約とかよ。
報告書が出ておらん。
家に居場所がないとかで、めっちゃストレスで、ストレスで、ストレスでってなって、
うん、
よっしゃって自分より弱いやつを、ちょっと支配してみようって、支配する側の気持ちに回ってみようって思ったのかもしれん。で、そしたら、
うん、
すっげえスカッとした、みたいな。
正月の履きたてパンツみたいに？
パンツのように。
はぁ。
すっげースカッとしたぜって。
はぁ、あ、はぁ、
あ。このスカッと欲に勝てるものはないじゃん。
あ、なんかミャウダーが話せる。
あぁ、ミャウダーさん。
って言ってるからミャウダー入れてみたいんですけど、
はい、
どうやって入れたら
本を出した人は、日本初の性犯罪再発防止プログラムを実施している、
うん。
精神保健福祉部長の人らしいですね。
福祉？
はい。
で、それ、
社会福祉士。
それで何が分かったんですかね？どうやったらいい？
まあ、本読まないと分かんないでしょ、ね。あ、そこら辺は。それは、もうもちろんこの記事は宣伝なんで。
うん。
だから、まあ、痴漢する人の理由っていうか動機みたいなのが 分かって、一体どうしたらいいのかみたいな。
なるほどな。
この人は痴漢する人を痴漢もうしないようにっていう運動をしてるんでしょう。
うん。うん、ちょっと一旦あの、ミャウダーを呼びでみますので、はい、通話を切ってみます。どうすんねん、それは。これで通話をしてみます。これでミャウダーが出てくるんですかね。出てきたら面白いですけども、てっちゃんは出てきた、うん、てっちゃんは出てきた。
あ、いるよ。
あ、出てきた。これでほっといたら多分いつの間にかはミャウダーが出てくるっていうことにもなりかねない。
ラストの。
ラストミャウダー
第2話。いや、第2話のその痴漢のやつだ。
はい。
痴漢をやめ続けるっていう。
え、やめ続ける？
そう。
どういうこと？どういうこと？
その少しずつ少しずつ痴漢をやめ続けるための再発防止策を染み込ませていかないといけないと。
ああ。
やめ続けない。だから禁煙みたいな。
いや、禁煙とか禁酒とかっていうのはいつかやることじゃないですか。
うん。
いつかやるっていうのが前提になってますよね。
うん。
あれが怖いですよね。
だって、毒力ではなかなか治せない。逮捕された加害者の中には、これでようやくやめられる。とか、誰かに止めてほしかったって語る人もいます。
それもうなんか覚醒剤じゃないですか。
うん。
一度、なんかこの味わいを知ってしまったらもう二度とみたいなことなんでしょうかね。
おそらくね。
おそらく。
だってこの人12年続けてるってよ。性犯罪の再発防止プログラム。
あ、その人がね。
うん、この人が。でも最低でも3年かかる。
え、
その。認知が歪んでるらしい。もう。
その金。
痴漢をやめ続けることね。そう。
痴漢をやめつつ。
そう、やめ、すごいね、痴漢をやめ続けるっていうのがすごい。
うん。
とにかく認知が歪んでると。
なるほどなぁ。どういう認知なんでしょうね。
まあ、男尊女卑とか。が大きいみたいですよ、やっぱり。
いや、だからその支配欲でしょ？
うん。
なんかその、なんか小さい子供とかを好きに、こう、操作できるからみたいな人いません？
うん。
あれ楽しいのかねって思うんですよね。
いや、楽しいっていうよりも、うん、そう思ってるから、しょうがないっていう。
だから決定的に僕に足りない資質ですわな。
うん。だから、
何回言
ってきたら殴っていいみたいなドキュンとかも、
うん、
なんで殴っちゃダメだよって言ったらなんでみたいな。
なんで
もう、決定的に歪んでる。
暴力とか。
最近煽り運転とかが、
ああ。
よくニュースになってるじゃないですか。
うん。
あれもそうでしょうね。認知が歪んでるんでしょうね。ちょっと抜かさ、だって軽自動車に抜かされたらイラつく人が 50% ぐらいいるらしいですよ。
どうでもええやんって思うんですよ。
思うんだけど、俺、うん、特に免許持ってないから俺は。
あ、そうですね。
運転したこともないから、どうでもいいから、
抜かれたことが
分からんけど。
そう、抜かれたことが。
まあ、だから多分自転車で例えると、
はい。
ママチャリに抜かれるとかだろうね。
ああ、イラっときますね。
ロードバイク乗ってる人が、
うん。
ママチャリがガーって開けて、
うん、
で、ちょっと幅寄せしながら抜いてきたら、
うん、
はって、お前ママチャリのくせに舐めてんのって言って、ゴーってこぐみたいな。で、バーンって抜いて、
うん、
抜いたんだわーみたいな、どやーって、なるんじゃないかな、車も。
でも喧嘩には発展せんでしょ。
で、ここで喧嘩になるのは、
うん、
だから言うほど相手が、
うん、
ってことですよ。特に、その自転車だったら、そんな即死って感じじゃないけど、高速道路とかだったら、お互い気が立つじゃないですか。うん、お前死ぬぞ、みたいな。
うん、
お前なんちゅう運転してるねん、みたいなのがお互いに発生して。
うん。
ちょっと、みたいな。
うん、
で、喧嘩に発展しなくても相手が無理やり止めて降りてくるっていう事件ですからね、前回は。
いやー、だから。いやー、だからそれがもう完全におかしいじゃないですか。
はい。
おかしいし、どっかで、どっかでなんとかしろよっていうか、まあ、しょうがないですけどね。
なんか認知の歪みですね。こういう人たちもいるっていう。
だから、
だから時計仕掛けのオレンジみたいに。
洗脳していくんですか？
そう、ずっと洗脳する、教育するしかない。
それかなくならせるか？
うん。
もうなんか、みんなと。
更生するにはもう、
みんなと仲良くな
る。時間は最低3年だもんね。
はあ、
あ、宮田さんが通話することができませんって書いてる。
え、じゃあもう一回かけ直してみようかな。
はい。
ん？なんやろこれは。招待してるのにミャウダー現れず。現れてるんですかね。なんやろ、 LINE の闇ですね。
闇まで言う。
うん。ミャウダさんは現れないだろうか、それとも。それともどうなってるんでしょうかね、これ。うん、招待済みになってんのにね。え、これ招待してんのにね。
うん、
子猫さんが、てっちゃんさんが紹介してくれた映画海底47メートルが11月22日にレンタル開始。ディスカスでレンタルしてみますよ、うん、って
。おー、めっちゃ怖い映画ですからね。もう死ぬほど怖いですよ。もうこれ見たら、
うん、
とてもじゃないけど海には行けない。
うん、
本当に怖いから。ケージダイビングっつうの？
うん。
あれはね、本当にやばいわ。
ケージダイビングって、あ、だから。
え？
カゴに入るやつです
よ。ミャウダーさんが呼べばいいんじゃないの？これ3人を。あ、2人を。
じゃあ、一旦これを切って、ミャウダーさんのところに、え、でもどうやって？
ミャウダーさんに二人を呼んでって。
うん、ミャウダーさんとおてっちゃんって LINE やってる？
やってるやってる。
あ、そうなの。じゃあ、一旦切ってみましょうか。
はい。
これを、一旦切ります。どうやんねやろ。わからない。あ、ここか。一人で通話してるてっちゃん。 ミャウダー。ミャウダー。ミャウダーが呼んでと。と訴えかけてみました。ああ、これですね。セツさんがモテラジが福祉ラジオになってたっていう。福祉ラジオってなんな、あ。もしもし。
あ、もしもし。お疲れ様です。
あ、ワンパンコ。
ワンパンコ。繋がらないですね。
てっちゃんも呼んで。
てっちゃんも。
はい。てっちゃんも呼んでほしいです。
端末の電話で通話中のため、LINE の通話機能、これ普通にかけてるからかな。
ああ、普通にかけちゃダメですね。3人の部屋にしないと。さっきの3人の部屋って行けました？
行けなかったんですよ。
3人の部屋自体に入れなかったんですか？
はい。
あ、なんかてっちゃんが一人で喋ってる？これ。
はい、そうですね。
え？てっちゃんが一人で喋ってるのかな、これは。
そう、てっちゃんが今一人で喋ってる。
てっちゃん。
一人で通話してますね、
てっちゃん。
ちょっともう一回、グループのやつに一回戻ってみますわ。
はい。参加これで、はい、ミャウダーさんなんですけど、
ワンバンコミャウダーでお前、死なないよ死なないよ
死なないよ死なないよ、やばくない？
今断酒という、
はい、今断酒32日目です。
ちょっと声小さいからマイク近づけて、
はい、もうちょっとこのぐらいでどうですか？
なんかあんま変わってないですね。
あれあれ、待ってよ。
マイク近づけて喋っていただければと。スマホで喋ってんの？
あ、そうなんですよ。
でも、なんか、話してる？結構。まあまあまあ。
どんな感じですか？
もしもし。
はいはい。どうですか？どうですか？これで。
なんかあんまり変わってないけど、まあ、いいでしょう。
あ、もうちょっと声張ります。はい、
なんか断酒をされてるそうで。
そうなんですよ。断酒32日目。
はい。
もう、毎日も、今日一日だけ頑張ろう言うて。
はい。ほう。
で、30日来ましたね、これで。
ほうほうほう。
田代正史が覚醒剤やめるときのやり方ですわ。
さっきまで痴漢をやめ続けるっていう話をしてたんですよ。
その、田代正史、やめ続けてやめてなかったから、ミャウダーさん危ない。
いや、今やめてるんですよ、田代正史も。なんか、こう、互助会に入って。
え、ミャウダーもなんかその、男子会とか、AA とか入るんですか？
いや、僕は一人で、もう酒がすぐそばにあるので、それを全部我慢して。
うん。
毎日フリスク5箱ぐらい食べて。
うん。
で、ゼロコーラばっかり飲んで、炭酸もゼロで飲んで。
それ、体に悪そうなんだけど。
はい。体重がもうみるみる減ってて、今66キロです。
え、前も減ってましたよ。
はい、前が75キロになって。
はい。
で、70キロになって、今66キロです。
え、あれでもまだ75キロとかあったの？
あの時で70ですね。
70。おう。ガリガリやったじゃん。ガリガリやったじゃないですか。
あ、もう今手も細くなってきましたよ。
手も？
ただ腕が細くなってきました。
手も細くなってしまって。
はい。
え、それって断酒効果なんですか？
断酒効果ですね。
でも断酒だけじゃなくて、なんかその濃いものも食べたらあかんみたいなことじゃなかったっけ？
はい。今、食事は、メインの食事は1日1回で、あとはもずくと納豆ばかりです。
もずく？
もずく、はい。
メインの食事が1回って、その何を食べてるの、それは。
いや、昼だ、何でも好きなもの食べてます。あ、
一食は好きなもの食べて。
はい。
他はもずく。
もずく。あとはコーヒーだけとか。
コーヒーだけとか。
はい。
それもこれも膵臓がなんか死んでもうて。
いや、死んではないんですよ。手遅れ一歩手前やったんで。
でもまだ生きるってなったんですか？
はい、もうまだ生きれるから大丈夫。
大丈夫ってお医者さんが言ったんですか？
はい、週1、2回やったらお酒飲んでいいよ。うん、
え、そこまで？
はい。その代わり、その時一緒に揚げ物食べんといてねって。
ほう、ほう。
ほうほう、揚げ物はやっぱりダメと。
いや、揚げ物食べたかったらお酒飲まんといて。
ああ。
ほう、じゃあ。
合わせ技なしね。
週に一回、週に一、二回飲んでもいいんや。
はい。
え、なんか死ぬや死なないやみたいな話じゃなかった？
そうだ、今までみたいな飲み方はせんといてね。
いや、するやん。
だから飲んでないんですよ。
いや、だって、100か0かしかないじゃないですか、ね、宇田さんの飲み方って。
はい、1杯2杯でやめられたら飲んでいいよ。
やめられへんじゃないですか。
だから飲んでないんですよ、32日間。
彼岸島みたいになってるじゃないですか。
あるかないかですよ、
でも、お酒飲むんやったら、まあ、唐揚げぐらいにしとけと。
いや、一発アウトじゃないですか。
一発アウト。は
あ、でも大丈夫やもんですよ。こう、ストレス続くんでね。どうせ、飲み出したら。
だからその、大丈夫大丈夫って言って入退院繰り返してきた人がいっぱいいるんじゃないの？その世界って。
はい。みんな、だから、再入院5、6回目とか言う人多いですね。
ちょっと、心配ですね。
はい。大半 50% が再入院する言われてるから。
かなりの確率じゃないですか。
はい。まあでも最初 20% で死ぬって言われて。
はい。
天気予報の 20% 知れてるわ思って、うん。で、家帰ったら 40% で死ぬって言われて。
なんか上がってきてますね。なんか台風の進路みたいな。
はい。で、次の日は 60% で、
はい、
今週中に死にますって。
今週中に死にます
今週中に死にますやばくない
だから入院してください、言われて。
ほー。でもまた再入院とかがあり得る世界なんですよね。
そうなんですよ。でもね、お医者さんも、一応カルテには重症急性膵炎って書いてあったから、
うん。
でも重症急性膵炎を調べたら、そこまで僕は言ってない感じがね、医者じゃないですけど。医者の見立ては重症急性膵炎言われて。
うん。
だから、その時はもう、足が痺れてて、両足痺れてて、
うん、
鼻から上、頭も痺れとって、
うん、
両腕痺れて、
うん、
で、口がつって開かないんですよ。
口がつって開かない？
はい。顎がつってるんか、口がつってるんか。
そこまで？
痛くて痛くて。はい、そこまでなってるんで、最後車椅子でしたね。
ほー。でも男子は男子で辛いという。
男子辛いですね。もう毎日お酒のこと考えて。バッチャ立ったもんやろ。
毎日お酒のこと考えてたらそれ。
だって目の前にあるんですよ。サーバーも焼酎もいっぱい。
確かにね。
うん。
あるけど、宮田さんそんなにお酒好きでしたっけ？
僕は、ほんまはビールが好きなんですけど、痛風で選びようとからビールは飲まない。
うん。
で、今、膵臓おかしくなったから、焼酎を飲まない。
じゃだから僕、何度も言ってますけど、ビール飲まない代わりに、より強いやつ飲んでるから意味ないじゃないのって。
はい。酒に嫌われた男ですよ。
ビールの方がマシやったんじゃないの？
だからでも、痛風の、地獄の痛みはもう、ほんまにえげつない。
でも、ビールのなんか、プリント相手知れてるって言ってませんでしたっけ？
はい。で、一緒になんか食べるでしょ、結局。
結局、だからその食べるやつがあかんのでしょう、はい。濃いやつ食べるから。
で、土手焼きを僕毎日、1日4食ぐらい食べてましたから。
うん。
一発でしたよ。
うん。なんか卵とかにしとけばいいんじゃないの？
もうそれも一発ですよ。
え、卵ってなんかプリンター1個みたいな話だ。
はい。ケーランと、でも、
うん、
あの、合わせ技、ビールは合わせ技になるし。
え、1個対なんか数個みたいな。
いやどうなんでしょうね。でも、焼酎やったら100分の1やから100杯飲むんですよ。
いや、だから100杯飲んだら死ぬでしょ、確実に。アルコールで死ぬでしょ、それ。
まあ、でもほんまに退院してから、退院した日から飲んでたんですよ、うん、実は。
うん。
え？
退院した日に、あの、仕込みせなあかんから、
飲まないやつだと思って、
はい。仁義なき戦い流しながら、ずっとお酒飲んで、うん、で、ずっとネギ切ったりしてたんですよ。
はい。すると。
で、すると、いけるやんって。
体が軽い感じだったんですかね。
痛くなれへんし、しんどくないし。
うん。
で、次の日また仕込みして、うん、で、その次の日にオープンでしたから。
はい。
間に合ったって。
で、僕の誕生日会を焼肉レストラントラジーでやってもらったわけですよ。はいはい、そしたら、あろうことかミャウダーさんが酔っ払ってたっていう奇跡でね。
はい。
ぐいぐいあの焼酎飲んではって。
ぐいぐい飲んでましたね。ぐいぐい、ほんまに。
あれはさすがにびっくりしましたね。
はい。大丈夫、大丈夫。
そう、大丈夫、大丈夫って。で、それからいろいろあって、30日間。
はい、もう。
世界一周みたいな。
ピタッと止まって。
うん。
いつ解禁しようかなって、もうちょい毎日悩んでますよ。
もう、なんていうか、新徳温泉行くしかないね。
ね、新徳温泉、ほんま行きまくりですよ、だから。車運転できる。その彼、朝、なんかもう、運転中が眠たいんですよ。
ほう。
車運転しとったら、気ぃついたらちょっと目つぶってたりとかするから。
近所はないか。
ないんですよ、全然。もうで、遅いまでやって
るから。夜遅い時はない。新徳温泉なんか、1時とかまでやってますよね。
はい、1時までやってますからね。で、サウナ暑いし、水風呂冷たいし。
うん。
露天風呂もあるし。
なんか、親方が倒れてましたよね。
ええ。入れ墨も OK ですよ。
入れ墨も OK ですよね。
はい。
ミャウダーさんが、教えてくれた新徳温泉っていうのが京阪沿線にあるんですよ。
はい。
あそこですよ。千林大宮。
ええ。
で、21
世紀。あれは森商事なのかな ?21 世紀の銭湯ですね。
21世紀の銭湯。あれ、千林大宮ですね。
うん。
駅で言ったら。
はい。
森商事の方は森商事の方でまた別の銭湯があるんですけど、それはまあ別の話として、
はい、
そっちはラドン温泉っていうか、なんか放射のスチームみたいなのがあるんですけど、それはまた別として、21世紀のお風呂の方は、
はい、
スチームと露天風呂とドライサウナとあるんですけど、とにかくクソ暑いんですよ。
めっちゃ暑いですよ。
なんかくっそ暑いのに入って、また水風呂が冷たいじゃないですか、そこのやつって。
めっちゃ冷たいです、あれ。
なんかブワーって水がビャーって入ってて。はい、で、横になんか
息が
蛇口ついてるし。
息が冷たいですからね。蛇口が飲料水ついてます。
飲料水なんかサウナの横っちょのところに蛇口ついとるんですよ。
ねサウナの壁についてます
か、ね、そう、サウナの壁に蛇口ついて、あれ飲めっていうこと
を。飲料ついて、蓋ついてますよ。
あれを飲めと。
はい。でも大して冷たくないんですよ。
うん、
水風呂冷たいのに、
うん。
水風呂の方が冷たいですよ。飲料水がぬるく、そんなに冷たくないな。
うん、あれをガブガブ飲めということなんでしょうけどね、はい。冷たいのと熱いのと入って、交互に行って、それが体にいいのか悪いのか全くわかんないんですけど、
ねえ。鍵も冷たくなるから、熱くなるから、鍵も。
鍵をまず水風呂につけてやらんとね。
はい。 あの、番号札の上に乗せて、手に当たらないんですよね。はい、
でもあんなん来るってなるじゃん、すぐ来るって。
うん。来るってなりますよ、本当に。あれもうほんまに暑い。
あれを繰り返して出たらもうなんか、ストレスは一応発散になりません？
うん。僕だからあれで、今もう水風呂入ってませんもん。
ほう。
もうすぐ露天風呂行って。
はい。
外気をこう浴びて。
ああ、まあまあ、その方がい、その方がええっちゃええっすけどね。
ね。
体には優しいですけどね、外気浴の方が。
はい。涼しいんでね、露天風呂ね。
うん。
あれが難しい。いろいろ今も試してるんですけども。でもあそこは本当にベンチが、外にベンチがありますからね。うん。うん、石のベンチみたいなやつが。あれはいいですよね。
湯船、普通の湯船と塩湯があるんですよ。
うん、塩湯。塩湯もね。
でもあんま浮かないですね。
そうなん、
風呂みたいな。
そうなんですよ。銭湯には塩風呂ってあるんですけど、浮くのを期待してるんですけども、実は、なんか、浮かないし、塩風呂ちょっと舐めてみてもあんまり塩っぽくないんですよね。
ね、
海以下ですよね。
でもなんか、ネトネトしてますよ、体出たら。
もうちょっと塩入れてもらいたいような気はせんでもないけども。
はい、それは、住之江の方のスーパー銭湯がありますよ。
ほう。
視界風呂。
ほう。
毎日男女、こう入れ替わるんですけど、どっちかが、女風呂の日もあるし、男風呂の日もあるんですけど、視界風呂が、浮きますね。人口は右左にこう揺れますし。
え、てっちゃんもうここで終わりですかね。
そうですね、ちょっとすいません。
ああ。てっちゃんごめんなさい。
いえいえ。では、宮田さんと楽しいラジオを。また来週も宮田さん来てくださいね。
はい、任せてください。もう白髪で行きますよ、全然。白髪で裸足で行きますよ、全然。
ごめんなさい。では、はい、また来週みんな、バイバイ。
ほなにー。
さよなら。まあし。まあ、しんとくもねー。うん
はい。
あそこも何回も行ってますけども、朝からやってますからね。
新とかはまだいいんですけどね、はい、なんか、対象の方のスーパー銭湯が潰れたって聞いて。
対象の方にスーパー銭湯があったんですか？
あったんですよ。
お
ー。バッティングセンターがあるところで、バッティングセンターの敷地の横にあったんですよ。
対象ね。うん、
はい。
お風呂屋さん。
すごい大きかったんですけどね。
え、すごい大きかったんですか。
はい。だもう、洋服の青山とか、いろんなついてるんですよ。チェーン店王国みたいに。
ほう。
バッティングセンターもあれば、ファミリーレストランもあって、はい。で、洋服の青山もあって、
はい。
で、スーパーセントもあるみたいな。
はい。
そういう敷地で、でそこは潰れたって聞いたんで、まだ確認は行ってないんですけど。
今はもうかつて行ってたお風呂屋さんを全部サウナ目線で、もう一回行き直すっていうことをやってますけどね。
はい。今度なんかベンチ延長にできるらしいんですよ。
何がですか？
スーパー銭湯。
あ、また？
プールズが閉鎖になったらしいんですよ、プールが。
ほうほうほうほう。
そこを改造してスーパー銭湯になるって。
それとは別に弁天町の近くら辺で、なんかミャウダーが前に、お風呂屋とビールが合体した。
お風呂屋の近くに、地ビールのところがあったんですよ。
うんうんうん。
なんか。でもそこ車で行ってるから飲めないんですよ。
なんか
指定旅行ってとこですね、ビールの、うん、ジビールの。
ジビールと、お風呂屋が合体したよくわからん店が。
はい。
あるって教えてられて、行こっかなとかって思ってたんですけども、また一度も行ってないんですよね、それから。
はい。あそこは天保山でいう2号目らしいんですよ。位置的に。
天保山でいう2号目とは？
天保山、一応山と見て、
はい。
その二合目ぐらい、
うん。
天保山頂点まで登ると考えて、
はい。
二合目ぐらいの位置にその地ビールがあって、その近くに風呂屋があるんです。
なんか同じ建物とかじゃなかった？違うの？
じゃないんですよ。ちょっと歩きますね。
地底旅行の。
はい。地底旅行の近くに蓬莱湯っていう、お風呂屋さんあったんですけど。
あ、別のお風呂、あれ。
はい、別ですね。横は。ちょっと歩きます。
なんか風呂屋と合体してるみたいな。
みんなそう思うんですけど、全然。
あれ、嘘か？
なんか、間違い情報じゃん。
あ、間違い情報？
はい。地図で見たらすっごい近くなるんで。
おー、何やったんですかね？風呂に入ってそのままビールみたいな。
いや、多分、風呂場では飲めないですね。
あ、いや、風呂場では飲めないけど、なんかその。
はい。脱衣所にはビールはやりますけど。
ただのスーパーぐらい。書いてますよ、でもなんか、ビール飲むと200円で温泉入れるって。
だそこのビール飲んで、200円の券をもらって、はい、銭湯まで歩いて行って。まだあんのかな、でも、あそこ。
まあ、あんの
終わりかけでしたよ。
あるんですかね、なんか、だいぶ前にね。
12年の記事ちゃいます。
そうそう。だいぶ前に、それ、聞かされて、で、温泉とは、みたいな。
ああ。そんなにでも、言うほどではないですよ、あそこも。
あ、言うほどではない。
はい、もう、地ビールも評判悪いし。
評判悪いんか。
なんか、ぬるいとか言われてましたけどね。
ぬるいやん。
あそこ、ほんで、ラムネの店もあったんですよ。
ほう、何ですか、それ、ラムネの店って。
なんか、ラムネの、おろしやってるとこ。だから、そこから、そのあたりのお道にラムネを運んでる。
ほう、ほう。
感じの。だから、出来たてほやほやのラムネとか、みたいなのが、ありましたけどね。
ほう、ほう。
ラムネどんやみたいな。
今なんかその、レビュー見たら、
はい。
2017年の6月のレビューやから、まあ、最近やから、一応この店あるみたいなんですけど、
あ、地底旅行。
はい。お湯が出なくて風呂屋やってない。
ああ。やっぱり閉まりましたか。
設備交渉のため給油って。
銭湯ってね、ボイラー壊れたらもう終わりなんですよ。
復旧の見通しは立って
って。はい、高いから。
しかもその、200円で入れてたところを復旧してもしょうがないですよ。
はい。銭湯、どこやったかな、阪大病院あったでしょ。
はい。
阪大病院の裏にも七福の湯ってあったんですよ。
ガ
スまでやってるところで。
おう、
そこは塩サウナと、で普通のスチームサウナと、で普通の熱いサウナとあって、はい、で、1階が食堂で、そのまま上上がって、お風呂入るみたいな感じで、
はい、
そこも朝までやったのが、ボイラー壊れて閉鎖になりましたね。
もうボイラーが壊れたところが、もう、お風呂屋さんの寿命という。
はい、寿命ですね。うちの地元の風呂屋もボイラーが壊れて、
うん。
なくなりましたね。
そのボイラーを直そうと思ったらとんでもない
こと。額がもう全然違うみたいですね。
ずっとやってるお風呂屋さんってすごいですね。
はい、あ。ボイラーが壊れへんのか、お金があるのか、湯が湧いてくんのか。
湯が湧いてくる。ほんまのスチームサウナっていうやつは何なんでしょうかね。
その湧いてくる湯のスチーム使ってんじゃいます。
ほんまかいな。
でも、こう、原理的には使えるんじゃいますの？
なんかその、やってるような感じはするんですけども、不思議なもんやな、
ね。金かかってなさそうな感じで。
そうそう、スチームサウナってなんか、なんとなくどことなくですけど、金かかってなさそうな雰囲気が漂ってくいません。うん、なんか 普通にお風呂炊いてる蒸気をこっちの中に、
ね、
入れてんのかなみたいな。
無料やし。
ねえ、スチームサウナってなんか、その、作りが、大雑把な感じにしますよね。
ねえ、なんか再利用みたいな感じでも、普通に。
温度も適当な感じがするし。
ねえ。
でも意外に。湯沸
かしてできたみたいな。
そうそうそうそうそうそう。実際は知らんけど、でも意外にスチームサウナの方がいい心地が良かったりとかするんですよ。
ねえ。
うん、ただあの、新徳温泉のスチームサウナはむっちゃ暑いですけどね。
はい。あの、新徳温泉のスチームサウナの横の水風呂はちょっとぬるいんですよ。
そう、ちょっとぬるいんですよ。
はい。あそこはまた、こう、冷たすぎるなのとあそこ入ったらまだ入りますね。
だからあの、ドライサウナの方がくっそ暑いじゃないですか。
はい。
で、くっそ暑いのにくっそ冷たいやつが対応してて。
ねえ。
で、スチームサウナの方は、なんかなかなか暑いんですけど、普通のスチームサウナより。
ね、まあ、でも、緩いんですね、あの、ドライとか。
ドライよりかは緩いから、あの、緩い水風呂がちょうどええんかなっていう。
ねえ。で、むっちゃ狭いですね。水風呂も狭いし。
そうなんですよ。あのスチームサウナのところはね、あの、座ってるじゃないですか。
はい。
蒸気吹き出してきて、むっちゃ暑いの逃げ場ないんですよ。
ねえ、もう狭いから。
あの、横に人がいたりとかしたら逃げれないんですよ。
ねえ。
自分が一番あの、右端とかに座ってるから、うわーって。
うん。3人ぐらいで前にちゃいます。4人かな ?4 人ぐらいで前にちゃうかな。
ね、僕入った時はもう、うん、一番端におっさん、真ん中に子供、で、一番手、あの、入り口側に僕、これでもう逃げ場なかったですね。
人気ですね。僕いつ行っても誰も入ってないけど。
僕行った時、まあ、大概誰も入ってないんですけど、
うん、
僕行った時なんか、ね、子供が入ってきて、
はい。無理だから子供もどんどん入りますから、
ね。そう、何すんねんと思って、向こうにはおっさんいるし、
うん、
どうすんねんと、で、僕が一番あの蒸気吹き出すとこにいるかなっていう。でもそこで熱っ、熱って言ったら、なんかその、ねえ、なんて言うんですか。
じろって見られますよ。
じろって見られるから、もうすっごい我慢してたんですよ。あそこでも吹き出ますわ。
うん、スチームはなんか汗がよう出そうな感じですね。
いや、すごい出る、スチームは。
ねえ。
で、言うたら、あの、
今で、
今で言うロウリュウですやん。
ねえ。
で、あれで水風呂入って、またあの、ああいう新徳みたいな暑いとこでやるじゃないですか。
ねえ。
で、お風呂出たらもうどうでもよくなってるんですよ。
もうね、ほんまにどうでもよくなるから。
なんかもう最近思ったけど、サウナっていうのはどうでも良くなるためにやってるんやなっていうのが。
だまさにリラックスなんでしょうね。だから、リフレッシュ。
でもぐったり疲れますからね。
ねえ。で、出たら食堂にビールが置いてあって飲みたい。
いやいや、飲まない。
あの。車で行ってから飲まれへんじゃん。
飲まれ、ミャウダーは飲まれへんやろうし、僕はなんかもう、あの、大体、そうやってやったら、1時間ぐらいあっという間に経つんですよ。
うん。はい。
そうしたら、もうね、別に飲みたくない。
そうですか、飲みたくない、ないって。
いや、もう水とかでいいわっていう。
ああ。
水分を。水とか
アクエリアスとか。水がね、一番言いますけどね。
あの、お酒飲んだらドロドロになりますからね。
はい。また、そうだ、飲酒運転がそんなに厳しくなかったとき、
うん、
僕何回か飲んで行ってたんですよ。
はい。
で、サウナ入って、
はい。
で、横になって、
うん。
で、心臓がバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバクバク、おー、来てる来てる来てる来てる来てる、思いながら、これアルコール抜けてるわって思いながら、
はい。
今考えたらほんまに量死ねへんかったなと思いますけどね。
まあ、今、その頃があるから今があるっていう。
ねえ。
うん。
あ、心不全だった。それが原因やった。7年殺しみたいな感じ。
あそこのまた新徳のとこ出たらね。
はい。
出てすぐのところに、徳市あるじゃないですか。
立ち上げですね。うん。一緒に来ましたね、あの、阪神、岡田阪神分けた時の。
そうそう。
ね、大雨降ってて。
あの時出てすぐ、あれやばいですよね。
ねえ。あと、なんか唐揚げ屋も入りましたね。
そう、あの、鶏の唐揚げと豚の唐揚げの定食だけを置いてるっていう、ね、よくわからん店あったけど、あれなくなってんじゃいます？
ねえ、もうねえ、ほんまに、買いな感じでしたもん。
あれから、
もうやめたな、みたいな感じ。
あれから何回か、あそこの新徳温泉行ってるけど、あの店見つけられないですもん。
ねえ。
多分ないですよ。
パチンコ屋あんのにね。ね、
うん。多分ないわ、あの店。やばいですね。
ねえ。あの時オープンしたてみたいな感じやったし。
でもあんなもんなんか、3年も4年も持ちそうじゃなかったですよね。しかも岡田阪神の時やからもう、え？もう10年ぐらい前ってこと？え、やばくないですか？岡田阪神の時から10年経ってるって。
ねえ。あれ、だから、野球行く言うて雨で中止になったんですよ。
うん。
で、立ち飲みで、あそこで飯食って、風呂入って、んで立ち飲み行って、立ち飲みで、
はい。
あの、で、この雨で流れて、次の試合で負けて、どんねが謝ってるんちゃうかって、二つの人はそのままだった。
ちょっと、ゾッとしたんですけど、10年経ってるって。10年がちょっと早すぎません？
早いですよ。でも、ほんま、あの、新都高線って21世紀の銭湯じゃなくて、前は20世紀の銭湯だったと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。今21世紀、21世紀の銭湯になって。あの、全部が軟水ですって書いてあって。
ねえ。
で、確かにあそこ行くと軟水やからか知らんけど、頭ふわふわしますからね。
ねえ。ほんま、戦闘的にはあそこはすごくいいとこですよ。だから、うん、できればてっちゃんにも行ってほしいな思いますし。
うん。あの、今、その、僕の通えるエリアの中で、あそこの新徳温泉と、
はい。
ユートピア白玉温泉っていう京橋の、ところがあるんですよ。
ユートピア白玉温泉。
そうそうそう。そこはあの氷風呂なんですよ。
おーおお。氷が浮いてるんですか。
上からねガラガラガラガラって氷が落ちてくるんですよ。あの。
そう、頭を打ったりとかしないの。
あのパイプを通して出てくるから大丈夫。
カランカランカランって音しながら。
そうガーッと落ちてきて、あのパイプから一旦水に入って氷がムワーンって浮いてくるっていう。
おお。
あのそこがあの今んとここのツートップですね。
おう。こう、大阪城のあたりに玉造温泉ってなかったですか？
あの玉造駅のところにね。
いや、玉造って駅じゃないでしょ、あれは。あの、ツインタワーの裏手の方に。
あ、そっちは知らないですね。
玉出があるでしょ。
玉出なんかありましたっけ？知らん。
はい。なんか派手な玉手があって。で、もうちょっと、1号線沿いの方に近づいてったら、多分玉造温泉ってあったはず、うん。
あの玉造駅の方のとこに行くときに、線路から見えたとこしか知らないですけどね。で、玉造温泉の玉造あの玉造駅の近くのところにあった玉造温泉は潰れたみたいですけどね。
おお。
廃業って書いてましたけどね。
ねえ、ほんま、銭湯って、ほんま、後継者がいないのと、ボイラー壊れるので、もう待ったなしですね。
玉造温泉って、だいぶしてからあの、島根の玉造温泉のパロディやってんなっていうのが。
ああ、僕それ、もてなしで聞いたな。
うん。ああ、玉造温泉ってそういうことかっていう。そういうシャレを言いたかったなっていう、あの、玉造駅にあるからっていう。
そうか、そうか。
どん
その京橋がいいんですか？
そうですね。京橋、河川林、大宮が今んとこその、このエリアの中で、このエリアっていうのは僕の移動するエリアの中での、 ツートップですね。
で、京橋はスーパー銭湯ですか？
ああ、でもあの、新徳温泉とそっくりな感じ。
同じ感じ。
あの、言うたら、銭湯料金は440円ですけど、
まあ、
140円でサウナみたいな。で、そこもあの、スチームとドライサウナがあって、露天も一応
お、
ただ露天は、あそこのあの、新徳温泉みたいに広いところじゃなくて、
はい、
休憩スペースも特にはないんですけど、サウナ、で、スチームもあんまりよろしくないですね。スチームが塩サウナ兼スチームみたいな感じになってますね。
ああ、もんだ、塩が真ん中置いたんね。
そうそうそう。せやけど、なんか、その氷風呂の水風呂とサウナの心地がなかなかまあ、そこまで熱すぎないし、いい感じやし、お風呂もまあまあ広いですね。まあまあやけどね。
そうか。
新徳のが広いですよね。
はい。
でもそこもなかなかその、やっぱり営業時間一緒なんですよ。
あ、夜中までやってるんですね。
その朝の6時から夜中までみたいな感じやから、使い勝手がすごく良くて、やっぱりいつ行っても人が多いですね。で、あの、入れ墨の人も結構、はい。
そうなんですよ。ね、大丈夫なとこって、対象の方にもあったんですよ、縦場ってとこに。
うん。
そこがね、やっぱ朝までやってて。
うん。朝まで？
はい、オールナイトで。
昔結構ありましたね、オールナイトまでのとこって。はい、あの、大阪城、はい、大阪城じゃないわ。あそこや。あの、京橋から桜の宮の間のところにも昔あって、そこも、なんか、24時間的な、あれで重宝したんですけども、あそこは廃業してしまいましたね。名前忘れたけど。
この湯船とかまだあるはずなんですけど、
うん、
夜中行ったらもう、やっぱりサウナと露天風呂と、うんうん、で、湯船といろいろ、いろいろなやつがあるんですよ。
はい。
全部ヤクザしかおれないんですよ。だ僕と友達と行ったら、入れ墨入ってないの、僕ら二人だけ。
ああ。
ここおるわ、思って、別のフローに入ろう思ったら、そこにもおって、うん、あ、サウナ行ったらおらへんかな、サウナにもおって、
うん、
露天風呂行っても全員おるし、
うん。
もうで、脱衣所ももう、もう入れ墨だらけで、
うん、
僕らが間違えてる感じがしました。
いつ入れんのみたいな。
はい。入ってないな、君ら、みたいな感じ。
うん。
指もないし、君ら。君ら指あるな、みたいな感じ。
君ら指あるな。まあ、ドラえもんみたいになってますからね。
はい。で、下が、あの、コインランドリーです。
下がコインランドリーみたいなもう結構あるタイプっちゃあるタイプですよね。
ね、こう、回してる間に上で風呂入るみたいな。昔はなんか風呂場で洗濯しないでくださいっていう張り紙もよかったんだけど。
いや、今でもどこでも貼ってませんよ。あとあの、毛染めしないで。
ね、毛染めね。
毛染めしないでください。
あと、下駄札持って帰らないでください。
くれぐれもみたいな。
ね、いつも行ったら、いつも、来たことないから、あ、もう満員か、思って、入ったガラガラ。
どんだけ持って帰るんやろうっていう。
みんなマイキーみたいな感じで。
アメ村んとこの清水湯でしたっけ？
あ、清水湯僕まだ行ったことないんですよ、
でもなんか聞いたことあるでしょ？
はい、もう有名ですね。
あそこはもうなんか世界的に有名らしいんですよね。で僕も昔行ったことあって、まあ良かったなとかっていう記憶はあるんですけど、
はい。
その時に、あの、サウナ目線じゃなかったから、
ああ、お風呂目線で。
そう、お風呂目線で良かったなやったんですけども、実はあそこ、その、サウナ目線でも世界的に有名らしくて。
お
ぉ。さすがに。
サウナ。うん。暑いんですか？
いや、暑いのかどうかなんか知らんけど、いろんな意味でなんかすごくレベルが高いっていう。話を聞きますね。その戦闘レベルを超えてるっていう。
お
話を聞きますね。
戦闘力 2万だとみたいな感じですか。
そうですね。もう行ってみたいなと、もう一回改めて行ってみたいなとかって思いつつも、雨村なんでめんどくさいんですよね。
そうだ、行ってみたい銭湯って僕もまだありましたわ。
ほう。
あの、中央踊りをね。
はい。
高枝の方へ。
はい。
車でビューン行って。
はい。
で、右手に。
またローカルの話やな。
あの、ケンタッキーかなんか見えたところを、
はい。
左手に曲がるんですよ。
はい。
銭湯があるはずなんですけど、
はい。
そこ2回ほど行って、その後、みんな、全然何回行っても見つからないんですよ。
もう潰れたんじゃないですか。
でも、あの、スーパー銭湯やのに、
うん。
普通のフル料金で全部入れるっていうので、
はい。
すごいお得やったんですけどね。
そのスーパー銭湯なのにフロー料金っていうのはどこを基準にしてるんですかね。
あの、ほら、普通のフロー料金やったらサウナ入れないとか、スチームだけとか。
あ、つまり、サウナも含めて追加料金なしっていうこと？
はい。は
い、やし、スーパー銭湯っていうのは元から高いじゃないですか。
はい。あの、いや、そこは、あの、で、
あの、銭湯料金なんや。
銭湯組合みたいなのが入ってて、で、うん、天然温泉や言
う
て。
うん。で、全設備使える。
はい、全部使えるね。これはええわ、思て。
スーパー銭湯と普通の銭湯の境目ってどこなんやろね。
なんだ、高いか安いか買います？
ってことは、そこはもう、どこまで行っても銭湯やけど、
はい。
ミャウダー的にはスーパー銭湯クラスの設備があったと。
そうそうそうそう。
広くてっていう。
はい。むっちゃ広くて。
なんかほら。
で、駐車場完備。
もともと大阪ってなんか普通の銭湯もいろんなバリエーションがあるじゃないですか。
ねえ。
よそのなんか、たまになんか、ねえ、よその地域のお風呂屋さんとか行って、マジでお風呂しか、お風呂しかなくて、びっくりするときあるんですよ。
はい。浅い子供用のやつと大人用のやつだけでしょ。
なんかもう、湯船があって、
ねえ、
カランがあって、
うん、カランがあって、
終わりみたいな。
はい。僕らの地元にはあったのそうなんですよ。だいつもその子供用のところを、子供らでぐるぐるぐるぐる回って、渦作るんですよ。うん、
ああ。
で、渦に赤が溜まるんですね。
ああ、なんちゅうこと
言う。赤こんだけある、言うて。で、おばはんたまに入ってきて、風呂桶でその赤を外に掘るようにする。
はい。
で、掘ったやつにまた入って、で、ぐるぐる回ってまた赤が溜まってくる。取れてへんやん、思いながら。
まあ、ちょっとここで止めます。
はい。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。